2. インタビュー。和田浩一さん。ICT、視覚リハ。視覚障害者の未来を見つめて。デジタルトランスフォーメーションの必要性が叫ばれ、デジタル庁が発足。児童生徒、一人一台の ICT 端末を配備し、その活用に向け、ハード面、ソフト面での環境の整備を行うギガスクール構想の動きが活発化するなど、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行も後押しし、ここ数年で一気にデジタル化の波が日本社会に押し寄せています。そんな中で、視覚障害者が取り残されないためには何が必要なのでしょうか。ネクストビジョンでも情報マスターとして知られる和吉こと和田浩一さんは、視覚障害リハビリテーション協会会長を務められ、デジタルから視覚リハまで幅広い分野で活躍されています。今回はそんな和田さんをゲストにお迎えし、視覚障害リハビリテーション協会やネクストビジョンでの和田さんの活動を伺うとともに、視覚障害者とデジタル社会についても伺います。
今回は和田浩一さんにお話を伺います。和田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
私は愛媛県の出身です。住んでるところも愛媛県松山市です。中学2年の時に網膜色素変性ということで、まあ、将来失明するということが分かりまして、高校から愛媛県立松山盲学校に入学しまして、筑波の方の理療科教員養成施設を卒業し、理療科教員となりました。で、1年だけ鹿児島県立鹿児島盲学校で勤めていますが、あとは私の母校の松山盲学校で合計35年間盲学校の教員として勤めました。現在勤務しているところは、神戸アイセンターの中にある公益社団法人ネクストビジョンという法人に勤めています。後でまたご紹介しますが、私はビジョンパークというところにある場所で情報マスターという、職名というかで勤務をしています。
は
い、
ありがとうございます。2019年より和田さんは視覚リハビリテーション協会の会長に就任されているということですけれども、どういった会なのでしょうか。
この視覚障害リハビリテーション協会というのは、1992年の2月に発足して、今年で30年を迎えています。この協会はですね、医療、福祉、教育、就労の各分野の、視覚障害のある方に対応する、そういった専門家の人たちが、お互いのですね、勉強というか、そういう研修をしたり、研究をですね、発表をし合うという、そういった団体です。様々な人たちが視覚障害者に関わり支援をする中でですね、いろんな困難を解決して、視覚障害者が社会で生活ができるようにですね、そういったようなことを進めている会と思っていただいたらと思います。
毎年視覚リハビリテーション協会では視覚リハビリテーション研究発表会を行っているそうなんですけれども、今年で30回目となる大会の方が、はい、愛知県の名古屋市で開かれたっていうことですけれども、はい、どんな大会になりましたか。
はい、今年の7月15日から17日まで、名古屋にあります名古屋国際会議場というところで、3年ぶりになりますが、対面で全国大会、研究発表大会を開催しました。昨年はですね、オンラインだけだったんですけども、やはり対面で開催するというのは大きな意義があるなと感じております。で、今回のテーマ、未来を語ろう、誰一人取り残さない視覚リハの SDGs ということで、国連の方でですね、進めている SDGs を一つのテーマにして全国大会を開催しました。30回ということもありますので、30回の歴史をですね、一つ振り返りながら次の未来へつないでいく、そういった大会にしていくということで進めました。実際どういうことをしたかと言いますと、このテーマである誰一人取り残さない視覚リハを実現するために、これまでの研究している内容とかですね、今後に向けての発表とかがあったんですが、この協会にはですね、分科会っていうのがあります。これは専門分野で分かれている分科会があるんですが、各分野の専門家の人たちがそれぞれのですね、ところで分科会という形で研究を進めています。 移動、歩行に関係のあるオリエンテーション&モビリティ分科会、それからロービジョン分科会、情報アクセス分科会、余暇レクリエーションの分科会、高齢視覚障害者リハビリテーション事例研究の分科会っていうのが5つの分科会があるんですが、まあそれぞれテーマで発表してますが、今回ご紹介するものとしては分科会のきっかけでですね、この情報アクセス分科会、まあ私がまあこの分科会中心的には関わっていますが、この分科会では最新機器の体験ということで、あなたのお眼鏡にかなう眼鏡型視覚支援機器大集合と題しまして、まあ皆さんもご存知のように AI を使った視覚支援の機器が登場しています。オーカムとかですね、オーカムのテクノロジーのデバイス。それからエンジェルアイスマートリーダー。これは中国ですね。先ほどのオーカムはイスラエルの方ですね。それからエンビジョングラス、オランダ。新プラス、これは聞き慣れてないと思います。まだ発売されていません。これは香川県の方で今研究して開発している新しい形のデバイスです。メガネ型。こういった機器を実際にですね、視覚障害当事者の方に体験していただきながら、その使い勝手とかを皆さんでちょっと質問もしながら確認をしていくというイベントがありました。それから余暇活動の分科会。これレクリエーションですけども、テーマとしては、今年行ってたテーマは、レク、やりたいをできるにユニバーサルレク、持続可能なレクについて考えようということで、大喜利をやるとか、それからウクレレですよね。本当に簡単に演奏できるウクレレをですね、皆さんでやってみよう。鉄道の大好きな方は、鉄道旅のクイズということで、鉄道と旅のクイズ。それからですね、ヨガですね。ヨガもその分科会のテーマとしてやっています。まあこういったような様々なまあ内容をですね、研究発表というと堅苦しく思われますが、もちろん実際にそういう研究発表、それぞれの発表とかもございますけれども、視覚障害があっても生き生きと生活し活躍するということで、今のようなレクも非常に重要なテーマになっていますので、まあそういったような分科会の研究の内容発表というのですかね、そういうイベントも行っております。
ありがとうございます。
はい。
最初にもありましたけれども、和田さんといえば情報マスター脇地としての顔ですよね。主にネクストビジョンで活躍されているってことは結構皆さんご存知かと思うんですけれども、中にはネクストビジョンをよく知らないって方もいらっしゃるかと思いますので、ネクストビジョンについて教えていただいてもよろしいですか？
ネクストビジョンっていう公益社団法人は、これ神戸アイセンター、iPS 細胞を使って、まあ世界で初めて網膜の再生手術を行っている。まあ実際今もその研究を行っている病院があるところです。で、神戸アイセンターっていうセンター自体はですね、組織としては、まあ研究を担当している部分と、それからその治療を行っているところ。そして私たち所属している公益社団法人ネクストビジョンっていうのは、目の見えないロービジョンの方とか目のやはり見えにくい方がどうしてもその治療を行ってもですね、完全に視力が回復することは難しい場合もありますし、まあそういった方に、情報提供。要するに見えなくなっても失明してしまって希望を失っている方っていうのは非常に多いわけですね。そういった失明しても失望させない、失望させてしまわないようにするという、まあそういう支援を行う。そういう団体です。それで、視覚障害者が活躍できるような、様々な、まあ、取り組みを行っているっていうのが、この、ネクストビジョンの、まあ、事業ということになります。
ありがとうございます。和田さんはどういった活動をされているんですか？
はい。神戸アイセンターには、ビジョンパークという名前のですね、場所があります。ちょっと一風変わってます。この中には、クライミングですよ。壁を登るクライミングがあったり、キッチン、がオープンのキッチンがあったりするんですけども、このビジョンパークの、まあ、運営で、このビジョンパークに来られる方、見学に来られる方の対応とかもしていますが、まあ、先ほどお伝えしましたように、病院に来られた方の中で、やはり見えにくさのある方を視覚障害リハビリテーション、ビジョンパークの中で直接行うんではなくて、近隣にあります福祉、教育、まあ、当事者団体、それぞれの、ね、団体の相談員の方が、ビジョンパークに出向いてきていただいて、相談を窓口としてつないでいく。そういったまあ、つないでいく役割。毎日、それぞれの団体から、すべての団体の人が来るわけではないので、 必要な方へ必要な連絡、情報、相談先を連絡させていただくと。この日誌連の連絡先、まあ、就労関係がありますよね。まあ、こういったところとも今、連携しながら情報提供をさせていただいています。まあ、そういったようなことが中心になりますね。それからもう一つ、IC 運動というのをネクストビジョンで展開しています。これは視覚障害を社会に理解してもらうということで、社会で活躍するためには、やはり社会の理解がないと、社会の意識を変えないといけないっていうので、こういう運動をしていますが、その運動の中で、就労問題をテーマに取り上げて、IC ワーキングアワーズという、これアワーズってアワードですね。これは視覚障害を持っている方が実際にどう働いているのかの事例を集めたり、あるいはどうすれば働けるかのアイデアをですね、今募集をしているところです。まあ、こういったワーキングアワーズの担当ということで、今は募集をですね、進めているところです。
ありがとうございます。オンライン上で、イベントとかも盛りだくさんな、
盛りだくさん
印象なんですけども。
ね、毎月やっている、はい、私が担当しているのは iPhone、iPad 活用ラウンジっていう、同じくこの法人の理事をしている三宅拓さんと一緒にですね、iPhone、iPad、ICT 関係のね、そういった情報機器を中心にして、講師の方もお呼びしながら、そういったテーマを一緒に考えているということです。これはZoom で発信してますので、まあ毎月行っている、基本的には第4月曜日の15時から行ってます。興味があればどうぞ、NEXT ビジョンのホームページから申し込みができますので、無料ですので、どうぞご参加ください。
本当にデジタル機器に強い和田さんですけれども、そもそもデジタル機器に興味を持ったきっかけっていうのは何だったんですか？
これはね、やっぱり小さい頃からもう物を作ったり壊したり、反対ですね、壊したり作ったり、ほとんど壊れてましたけど、幼稚園ぐらいの時から好きだったんですよね。でもう小学生の頃から電子工作とかっていってハンダゴテ持って、で、まあ、アマチュア無線とかも、まあ、中学で免許取ったりして、まあ、ちょうどそのアマチュア無線の国家試験の免許の写真と、私が視覚障害の障害者手帳の写真が同じ写真なんですね。中学2年の時だったから。はい。というようなことで、まあ昔からですね、そういったもの大好きっていうのが、私の、まあ特徴であって、それが見えなくなったのと合わせて活かされたんですよね。で、見えにくくなると困難が生じますでしょ。読めない、移動に困難とか、その解決に技術が活かされて、まあコンピューターのプログラムなんかも随分書きましたけど、文字を書くためのソフトとかも自分が作って、まあ盲学校の教員してましたので、視覚障害教育における情報をそういう処理、情報技術の活用みたいなことで取り組んできました。はい。
幼い頃からの興味が今につながっているってことなんですね。
そうなんですよ。もう今もそうなんです。大好きなんですね。
ありがとうございます。時代が追いついてきたかのように、こう、新型コロナウイルスの流行によって、本当に、ここ数年、一気にデジタル化が進みましたよね。
これはね、皆さん、あれですよ。デジタル化進んで、これが2000年頃、もう20年前ですよ。インターネットでね、日本を挙げてインターネットをって言った時代。まあ、この頃もパソコンの講師とか、地域でもやってたんですけど、はい、視覚障害者の。それで、今20年経って、で、コロナが出て、その時にですね、コロナのいろんな手続きありましたよね。10万円の特別の給付ですよね。これなんか、デジタルで申請ができると歌っておきながら、途中でもうなんかできなくなってやめましたよという自治体もたくさん出てましたね。私はこの時も率先して、自分でインターネット申請して、それできたんですけど、でもこういった手続きはもっと楽にできて、みんなができていくのは当たり前なんじゃないかっていうので、デジタル社会としてもっともっとそれが進んだらいいなということがありですね。で、デジタル庁が所蔵できるよっていう時に、そういうアイデアボックスというのでアイデア募集があったんですね。で、その時に私、そういう行政手続きが視覚障害者でもですね、もう楽にできるっていうのはデジタルの力なんだから、これをぜひ進めてほしいということを強く意見を出してですね、それがきっかけでですね、実は今デジタル庁の民間人材の非常勤職員として今デジタル庁の方でも働いています。在宅勤務、テレワークなんですけども、働いているところです。
ありがとうございます。こういろいろ進んでいく中で、視覚障害者がデジタル化の波に取り残されないためには何が必要だって、はい、和田さん自身考えますか？
これはね、まず取り残されないっていうのは使えるものがないといけない。使えないものをまずなくす。だから誰もが使えるようなサービスとか、今で言うとウェブのいろんなソフトなんかもありますしね。機器なんかもそうですけど、本来デジタル化とか機器が作られたのは、これ人が使うために作ったので、その中に視覚障害者が実際いるということを、その開発の段階に参加されてないっていうのがやっぱり課題だったということがあると思うので、 ぜひですね、そのあたりは視覚障害者の意見を通してですね、皆さんが利用できる、まず仕組みを作ると。で、もう一つは、今度は使う側がですね、これ使えるよと言っても、その情報を知らない。だから情報をキャッチして、どうすれば使えるのか、その使い方をですね、学べる体制ですよね。それは分かる人がやっぱり教えるっていうことが必要なので、皆さんでこうシェアしながら、世の中全体がですね、いろんな機器、デジタル化になったことによって、より便利な生活ができるように、高め合えるようにしていきたいなというのが私の思いです。
ありがとうございます。和田さんにまだまだお話を伺いたいところですが、コーナーの終わりが近づいてまいりました。最後になんですけども、この広場をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。
私も途中で見えなくなって、将来不安もあり、読めない、歩きにくくなるとか、いろいろ困ったなということがたくさんあったんですけど、何かできることがあるし、楽しみが必ずあるので、自分の中で何かできなくなったことでも、これできるようにしたいなという気持ちがあれば、それをですね、形にしていけるといいと思います。私は去年、一昨年からかな、久しぶりにアイススケートに行ってます。私も今全く見えないんですけど、いろんなですね、先ほどの情報機器、スマートフォンのセンサーなども使いながら、アイススケートを楽しんでます。今年もですね、また滑りに行こうと、今から楽しみにしています。
すごいですね、アイススケートですか。気持ちいいですよね、滑ると。
そう、スイスイ滑れるとね、なんか見えなくても、こんなに気持ちよく、風切るというのか、そのスピード感感じられるんだなと思って、とってもいいですよ。はい、皆さんも挑戦してください。
そうですね、はい、何か一歩踏み出すというか、その一歩が大切ってことですよね。
そうです、自分の前に道はあるわけで、一歩が出ればどこでも行けますので、一歩一歩でいいので進んでいければいいなと思います。
ありがとうございます。和田光一さんとともにお送りしてまいりました。和田さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。